区民等の意見提出手続き、パブリックコメントの結果をお知らせします。区では、7計画を改定しました。改定に先立ち、杉並区区民等の意見提出手続きに関する条例に基づき、広報杉並29年12月1日号などで計画案を公表し、皆さんからご意見を伺いました。たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。意見提出期間は、29年12月1日から30年1月4日。策定後の各計画の全文、いただいたご意見の概要と区の考え方は、各閲覧場所のほか、区政資料室、区役所西棟2階、区民事務所、図書館で、4月30日まで閲覧できます。各閲覧場所の休業日を除きます。また、区ホームページ、トップページ、区民等の意見提出手続き、パブリックコメントでもご覧になれます。ホームページは、http://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。杉並区保健福祉計画。意見提出件数59件、延べ130項目。いただいたご意見の内容に応じて、複数の計画の件数項目に数えています。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。社会資源をもっと充実させてほしい。区の考え方。介護保険などの制度的サービスでは対応できない、あるいは既存の制度の対象とならない生活課題に対し、家事援助や外出支援サービスなど、地域の支え合いによる生活支援サービスが芽生えています。今後、こうしたサービスの連携の輪を広げることで、資源の充実を図ります。主なご意見。ウェルファーム杉並の中に、在宅医療生活支援センターが新設されることは、地域の医療の拠点となる役割を果たすと思われ、大変嬉しく思う。高齢者施設も併設のため、高齢者専門となりがちだが、障害者の医療のニーズは多様で、専門性も必要である。この場所には、多様なニーズに対応できる専門職、また、地域の事業所とつなげるコーディネーター等の配置を必ず取り入れてほしい。区の考え方。30年度から開設する在宅医療生活支援センターでは、高齢者だけでなく、障害児者やがん療養者など、医療を必要とするすべての区民を対象とします。障害者の医療などの多様なニーズに対しては、看護師や保健師などの専門職員が医師会等と連携して、どのような医療や支援が必要なのかを把握し、地域の医療機関や関係機関を紹介するなど、制度の利用につなげていきます。主なご意見。介護保険法で高齢障害者に対し新たに位置づけられた共生型サービスを、障害者の計画に盛り込んでほしい。区の考え方。介護保険法のほか、障害者総合支援法にも共生型サービスが位置づけられたことから、ご意見の趣旨を踏まえ、分かりやすくなるよう計画に共生型サービスの記述を追加します。結果報告書等の閲覧場所。保健福祉部管理課区役所西棟10階、高齢者在宅支援課西棟2階、子育て支援課東棟3階、介護保険課東棟3階、国保年金課医療費適正化担当東棟2階、高齢者施策課東棟1階、障害者施策課東棟1階、障害者生活支援課中棟2階、杉並保健所荻窪5-20-1、 保健センター、福祉事務所、ケア24、悠々館、高齢者活動支援センター、高井戸東 3-7-5、児童館、子ども・子育てプラザを含みます。児童・青少年センター、荻窪 1-56-3、保育園、子ども園、障害者福祉会館、高井戸東 4-10-5、高円寺障害者交流館、高円寺南 2-24-18、和田障害者交流館、和田 2-31-21、障害者地域相談支援センタースマイル。問い合わせは保健福祉部管理課へ。杉並区国民健康保険第2期データヘルス計画。杉並区国民健康保険第3期特定健康審査等実施計画。意見提出件数3件、延べ7項目。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。4つの重点課題の取り組み順位は、1番目に健康づくりの向上、2番目に特定健康審査、特定保健指導実施率の向上、3番目に生活習慣病重症化予防、最後に医療の効率的な提供の推進が望ましい。区の考え方、4つの重点課題とした取り組みですが、順位付けすることなく並行して取り組みを進めていきます。結果報告書等の閲覧場所、国保年金課医療費適正化担当、保健福祉部管理課、福祉事務所、杉並保健所、保健センター。問い合わせは国保年金課へ。杉並区子ども・子育て支援事業計画。意見提出件数17件、延べ39項目。いただいたご意見の内容に応じて、複数の計画の件数項目に数えています。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。保育施設に関して、区全体で見ると数値的には足りているが、地域によっては大きな差があると感じている。不足している地域には定員を増やすよう取り組んでほしい。区の考え方。31年4月開設予定の認可保育所の公募にあたり、区全体だけでなく地域ごとの需要にも応えられるよう、区を14地域に分けて各地域別に保育需要を予測し、保育所が不足している地域については重点整備地区と位置づけています。主なご意見。妊娠中や産後間もない時期は、専業主婦であっても一時的に子どもを預けたいと思うことは多い。そのような人が子どもを預ける場所も必要ではないか。区の考え方。さまざまな状況に応じ、子どもを一時的に預ける必要があることから、区では、ひととき保育、子ども・子育てプラザ、私立保育園、区立保育園の子育てサポートセンターにおいて、一時預かり事業を実施しています。主なご意見。延長保育を行っている保育園では、午後7時30分までに迎えに行っているが、学童クラブの終了時間はそれよりも早いため、このままでは仕事と子育ての両立が難しくなる。学童クラブ終了時間の延長を至急実施してほしい。区の考え方。保護者が安心して働きながら子育てができるよう、学童クラブの終了時間及び夏季等の学校休業期間中の開始時間の延長の実施を31年4月を目途に予定しています。結果報告書等の閲覧場所、子育て支援課管理係、児童青少年センター、児童館、子ども・子育てプラザを含みます。 保育園、子ども園、福祉事務所、杉並保健所、保健センター。問い合わせは子育て支援課へ。第5期杉並区障害福祉計画。第1期杉並区障害児福祉計画。意見提出件数27件、延べ60項目。いただいたご意見の内容に応じて複数の計画の件数項目に数えています。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。障害者の差別をなくすことは、小さい頃からの教育が大切である。義務教育の中で障害者や弱い人の気持ちを理解し、守り、協力する心を育てることが差別をなくしていくことにつながると考える。区の考え方。障害者の差別解消に向けた取り組みでは、幼少期から障害理解について学べる環境づくりが大切であり、今後も関係部署と連携しながら取り組んでいきます。主なご意見。地域生活支援拠点の整備は、障害者の高齢化・重度化に向け、とても大切な機能を果たすものとして期待している。計画で面的整備とあるが、ぜひ具体的に進めてほしい。区の考え方。障害者の重度化・高齢化や将来を見据えた障害者の地域生活を推進する観点から、地域生活支援拠点の整備は重点的に取り組む事業として位置づけています。現在の支援体制で不足しているもの、強化しなければならないものなどをしっかり分析した上で、拠点としての機能を地域に整えていきます。主なご意見。障害者施設と区内企業が連携することで、障害者施設の自主生産品の受注拡大が図れるのではないか。区の考え方。現在、企業への出張販売や町会や地域のイベント参加を通じて、障害者施設の自主生産品の販売などを行っています。ご意見を踏まえて、企業との連携の記述を追加します。結果報告書等の閲覧場所。障害者施策課、障害者生活支援課、保健福祉部管理課、杉並保健所、保健センター、福祉事務所、障害者福祉会館、高円寺障害者交流館、障害者地域相談支援センタースマイル。問い合わせは障害者施策課へ。杉並区高齢者保健福祉計画。第7期介護保険事業計画。意見提出件数13件、延べ41項目。いただいたご意見の内容に応じて複数の計画の件数項目に数えています。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。介護予防、フレイル、虚弱予防の推進の取り組みについて賛成する。区の考え方。介護予防、フレイル、虚弱予防の推進を通して高齢者の健康づくりに取り組みます。主なご意見。障害福祉サービス受給者が介護保険サービスを利用する場合、ケア24の活動・役割の中に障害福祉との連携の取り組みを入れるべきではないか。区の考え方。区はこれまでケア24や居宅介護支援事業者へ、障害福祉に関する基礎知識や障害福祉との連携に関する研修を行ってきました。ご意見を踏まえ、今後の取り組み内容が分かりやすくなるよう修正いたします。主なご意見。今後の保険料の上昇が心配。介護保険制度維持のためにも、サービス等の実態チェック、内容見直し等々、 保険料上昇を抑える対策の一つとして適正化チェックをしてほしい。区の考え方、持続可能な介護保険制度の維持・運営は区としても重要な課題と捉えております。そのため計画に基づき介護給付の一層の適正化に努めてまいります。結果報告書等の閲覧場所、高齢者施策課、高齢者在宅支援課、介護保険課、保健福祉部管理課、ケア24、悠々館、高齢者活動支援センター、杉並保健所、保健センター、福祉事務所。問い合わせは高齢者施策課へ。杉並区スポーツ推進計画、健康スポーツライフ杉並プラン。意見提出件数12件、延べ18項目。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。区内のイベントや大会などのスポーツ情報の周知に加え、その参加人数や記録などの結果や、次回の参加方法などの事後情報をスポーツ振興財団のサイトに集約するなど、SNS の活用を進めてほしい。区の考え方、スポーツ振興財団のホームページの再構築にあたり、ご意見も参考に、教室やイベント、大会等の区内のスポーツ情報を集約した充実したサイトとなるよう検討していきます。主なご意見、需要の低いビーチコートは不要。より多くの人がスポーツ・運動に親しめる施設を作るべきではないか。主なご意見、ビーチ施設の新設は斬新なチャレンジであり、杉並ならではの取り組みとして期待する。これらに対する区の考え方、ビーチコートは東京2020オリンピック競技大会におけるビーチバレーのキャンプ誘致やオリンピック後にトップアスリートの試合の観戦等のほか、ビーチサッカーやビーチテニスなどのさまざまなビーチスポーツや、下肢の筋力強化やバランス能力の向上などの健康づくり、サンドアートイベント等の実施など、多様な活用が可能な施設です。こうした施設の特徴を生かし、子どもから高齢者まで、幅広い世代が楽しめる多様な健康増進・交流事業を行っていく予定です。結果報告書等の閲覧場所は、スポーツ振興課東棟6階、体育施設。問い合わせはスポーツ振興課へ。杉並区男女共同参画行動計画。意見提出件数11件。延べ44項目。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。主なご意見の概要。地域活動の担い手が高齢者しか想定されていないが、若い人を育ててほしい。いろいろな世代が参加できる地域を作るために、地域の中の男女差別的なことを減らすよう区には頑張ってほしい。区の考え方、地域活動の担い手を高齢者に限定する趣旨ではございませんが、ご指摘を踏まえ、このような視点を踏まえ、男女がそれぞれのライフステージに応じてを、このような視点を踏まえ、性別や年代を問わず、男女がそれぞれのライフステージに応じてと修正します。主なご意見、男女平等推進センター事業の推進について、重点項目となっているが、センター主催の独自の啓発事業をしてほしい。区の考え方、区の主催事業としては、男女平等推進センター講座を団体との共同による取り組みとして実施しております。今後ともさまざまな分野の講座を実施してまいります。 主なご意見、男女平等推進センター利用者の増加および活性化を目指すのであれば、中高生のアイデアを借りてセンターの活性化を一緒に考えていくと良いと思う。区の考え方、男女平等推進センターの活性化に向けて、施設利用の促進及び事業内容の充実に努めるとともに、ユー杉並という複合施設の利点を生かし、若い世代にも意見を求めながら、男女共同参画社会の理解促進に努めてまいります。結果報告書等の閲覧場所、区民生活部管理課男女共同参画担当、西棟7階、男女平等推進センター、荻窪 1-56-3、問い合わせは、区民生活部管理課男女共同参画担当へ。以上です。